聖書の本日の箇所を司会者がお読みします。本日の聖書の箇所は詩編121編1節から8節です。ではお読みします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。それでは、常しえまでの守りと題して矢島先生に説教していただきます。先生、よろしくお願いします。
おはようございます。酷暑の夏でありましたが、まだまだ暑いですけれども、あっという間に8月の後半となりました。それぞれの夏を過ごされていると思いますが、私は先週は仕えております KGK キリシタ学生会の九州の夏季学校で奉仕をしてまいりまして、そのテーマがですね、ロックな神様、弱さをさらけ出し誇るというテーマのキャンプでありました。ロックと言いますとですね、特にある世代の方々はロックンロールを思い浮かべるのではないかと思います。私も最初はそう思いまして、私たちの想像を超えて愛して許してくださる、良い意味でぶっ飛んだ神様、生かした神様ということかなと思ったんですが、学生の声を聞きますと、いわなる神様だと、私たちを支え保護してくださるような、しっかりした神様だということだったわけで、それに沿って、奉仕をしてまいりました。こういう時期ですから、コロナになって来れなくなった学生、残念ながらそういう学生もいましたが、25名ほど集い、楽しく温かい交わりの中でクリスチャンでない学生も集ってですね、積極的にその聖書について質問してくれた学生がいたりとか、励まされるそのような印象的な合宿でキャンプでありました。続けて全国でですね、関東でも先週行われましたが、全国11のキャンプを通して宣教がなされていきます。学生宣教のためにお祈りいただけますと幸いです。初めにあたりまして一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちのため十字架にかかってよみがえってくださって、救いの道を開いてくださり、日々神の道からで生かしてくださっていることを心から感謝いたします。過ぎし一週間共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。厳しい暑さが続き、台風の被害も、また心を痛めるような争いもあります。8月も終わりとなり、主の守りがあったことを覚え感謝いたします。主の憐れみ、救いのご計画の導きは変わらず続いていることを感謝いたします。私たちの苦しみを知ってくださり、常に共にいてくださいますことを感謝いたします。あなたのご臨在、語りかけ、導きに気づく日々を味ましめてくださいますようにお願いいたします。キリストの体である教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神様の国の豊かさをどうか味わわせてくださいますようにお願いいたします。私たちになお前進する力をどうかお与えください。病の中にある方、試練の中にある方々に格別の慰め、励まし、癒しがありますようにお願いいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。また御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えますともありますように、私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひととき、あなたご自身がお語りくださり、 週の初めに必要な糧をお与えください。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。開かれました詩編の121編、都のぼりの歌と記されておりますが、エルサレムへの巡礼の旅の中での歌です。私は山に向かって目を上げると一節にあります。この山というのはこのエルサレムにある山々、このシオンの山のことを指しております。私の助けはどこから来るのかという問いがあり、そしてすぐに私の助けは主から来る、天地を作られたお方からと語られます。これは巡礼の旅をする中で山を見上げたとき、喜びのうちに湧き出てきた告白です。この告白の主から来る助け、それは具体的にどういうことなのかということが説明をされていきます。3節にはあなたの足をよろけさせずとあります。歩けないようなことはない、ちゃんと歩けるようにしてくださるということです。また3節の後半にはまどろむこともない、4節にもまどろむこともなく眠ることもないとも語られます。人間はこのまどろむ、うとうとしてしまうような生き物であります。礼拝でもそういうことがありますし、聖書を読んでいたりお祈りしているときとか祈っているときでも私たちは疲れますから、うとうとしてしまうこともあります。いろんな打ち合わせをしていたり働きをしている中でもうとうとしてしまうぐらい疲れるということもあるわけであります。しかし神様にはそんなことがない。うとうとしていない、寝ていない、起きておられ、知っていてきちんと見てくださって守ってくださっているということです。五節では主の守りのことが語られています。主はあなたの右手を覆う影とあります。この右手、多くの人にとって、もちろん左利きの方もいらっしゃいますが、ここで右手と言われるときはこの気球でこの力が出るところ、そういうところですね、そういうところを保護してくださるのだという意味があります。六節には昼も日が打つことはないというのは、この日中暑い中旅をする中での熱射病などの病気から守ってくださる、そういうことはないということです。夜も月があなたを打つことはないとありますが、古代ではこの月の光も人を狂わしてしまったり病気の原因になるというようなことが考えられていたそうです。この暑い地方では夜の旅というものも普通にありましたから、この月の光にさえ危険を感じるということがあったということです。そういったものからも主が守ってくださるという告白であります。ルル、主の守りが実に今節丁寧に記されています。もう一度一節に戻りますが、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのかという問いがあります。問いがあるということは自分には助けが必要だということを自覚していたということでしょう。また助けはどこから来るのだろうかという人間としてのこの不安や揺れ動きもあったことでしょう。そう思っているからこそ神の助けをより実感させられて、私の助けは主から来るという告白に至ったのでしょう。私たちはどれだけ主に助けを求め主の助けを実感していますでしょうか。先ほども少しご報告した先週のこの学生の夏季学校というキャンプですが、その中でですね、教えて矢島さんというコーナーがありました。講師に聞くというようなコーナーですね。いろんなことですね、どんな学生でしたかとか、どういうふうに信仰を持ちましたかとかですね、 クリスチャンとしていい感じのこのエレベータートークを教えてくださいって、エレベータートークって僕は初めて聞いたんですが、そのエレベーターの中でちょっとした1分ぐらいのこの中でキリスト教のことを分かりやすくパッと伝える、そういうトークありますかという質問だったんですね。いやどう思って、まあ、私なりに答えたんですけども、そんな面白い質問がいっぱいありました。その中で来年から新しいステージに行くのが怖いです、どうしたらいいですかという質問がありました。おそらく就職していくようなステージだったんでしょうね。でまず思ってお答えしたのは、怖いことを認めるということでした。怖いことに蓋をしないということ、そしてその自分を見つめるとどういう思いが湧くのか、そしてそんな自分を神様はどう見てると思うかというようなことを思い巡らしてみてはどうでしょうかというお話をしました。なぜならそういった自分の現実を見つめることから助けを求めるということが、神様に助けを求めるということが始まるからであります。私たちはですね、主に助けを求める、助けが必要だという思いがどうも薄らいでしまって、自分を力の源、原動力として何とかしようとしてしまいがちであります。そういうことではなく、私には助けが必要だ、神様の助けが欲しいですということを覚えさせられ、それを心底願い求めているとしたら、それは幸いなことであるというふうに思います。まだコロナは続いておりますが、コロナ禍特に3年間、その期間、印象深い交わりや語らいがたくさんありました。ある時は東アジアでの学生伝道のリーダーが集まっているオンラインでの会議で、今の学生世界のチャレンジ、それはつまり今の世界全体のチャレンジなわけですけれども、どんなものがあるかという話をしたことがあります。孤独、孤独だからこそ逆に多くのつながりを過剰に求めてしまうような、そういう傾向がある。あるいは苦しみが続く中で、一体神様ってどこにおられるのか、 Where is God? という問い、こんな時代を作った若い世代から見たら上の世代に対する怒り、自分は一体何者なんだろうというアイデンティティへの問い、将来に希望が持てない、そんな叫びが分かち合われました。ああこれが今なんだな、そうだなということを思いました。そんなコロナ禍でまた改めて問われたことの一つは、それでも主に信頼し続けることではないかということも思いました。もどかしさの中で神様への信頼が飛んでいきそうな誘惑に駆られます。この苦しい状況でも信頼をするということを神様おっしゃるのですかという叫びも生まれます。ある時、私の自身の指導者メンターの一人から、I cannot understand you but I trust you という言葉を分かち合っていただきました。 cannot understand、 わからない、わからないけど信頼します、今はまだわからない、わかりきれない、だけど信頼するという信仰をこう励まされたことがありました。いい言葉だなと思いながらも、そこから離れたくなるような誘惑を覚え、信頼をできない、神様抜きの領域に飛んでいってしまうような力に迫られるのを感じることもありました。今もあるでしょう。かつて知らなかったような弱く惨めな自分の姿が晒されていくようなこともあることを思います。だからこそ主の助けの必要、それが与えられているということ、そういった真実に目が開かれてきましたし、私たちはこれからも目が開かれていくのだと思います。これからも神の助けに気づき続けていきたいと思うのです。この1週間、この1ヶ月、あるいはもう少しの期間、注目をし振り返る中で、何があって、私たちは何を思ったのか、そのことに注目してみるときに、神様は足をよろけさせることはない、まどるむこともない、眠ることもない、守ってくださる方、日や月が打つことはない、そういった神様であるという言葉が、よりリアルに私たちに迫ってくるのではないかということを思います。 さその先週ご奉仕させていただいたキャンプでは複数の参加者からタイムリーという言葉を聞きました。つまりここでこの私とであったりある仲間であったり話したことがまさに主のタイミングだった、話すことができて重荷を下ろすことができた、心が軽くなった、そんな声を聞きました。私たちの生活でも起こることです。タイムリー、主がまどろむことも眠ることもなく私たちを見ていてくださり、ふさわしい方法形で私たちをあらゆる危険から守ってくださる、そのことが実際に起こっているのであります。思い当たることがお一人お一人浮かんできますでしょうか。以前にある時にですね、本物の愛は自分を隠すという言葉をご紹介したことがあったかと思います。本物の愛というのは自らを隠すものである。そもそも私たちはですね、イエス様が自分をもう隠すどころか命を投げ出してくださった、身代わりとなってくださったことによって救われ今が生かされています。当たり前すぎると思うことの中に実は神様の恵みや守りがあることに気づくこと、気づきながら生きることの大切さ、そのことを忘れずにいたいということを思うのです。この詩篇で語られているエルサレムへの巡礼の旅、この旅が無事にできるということの中に神様の、天地を作られた神様からの守りがある、そのことをこの作者は自覚をしています。私たちも改めて日々のこの歩み、その何気ない生活の中で神様が守ってくださっていること、主の深い憐れみがあるということを思う、神の助けが与えられているということに気づきやすくありたいということを思います。読み進めてまいります。7節8節、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。この魂というのは命と訳されるときもあります。魂、命が守られる。8節、主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られるとあります。常しえという言葉が出てまいります。主の守りがエルサレムへのこの巡礼の旅路というこの限られたところから常しえまで永遠にというスケールへと実はここでシフトをしているのです。行くにも帰るにもという言葉は普通は日々の生活や仕事、日常のことを指していますが、それだけではなく永遠の主の守りにまで目線が向いているということです。その根拠はイエス様の十字架のゆえ、罪許されているゆえです。世界全体の救いの計画が前進する中で永遠の究極の守りというのが私たちに確かに約束されています。その守りがこれからもまたさまざまな揺れ動きがある中でも貫かれていきます。このコロナ禍で耳にした話、もう一つ、またいくつもあるんですが、もう一つのことがありました。それはですね、ある時アジアの福音同盟という大きな団体が主催するオンラインのカンファレンスでありました。アジア34カ国の1311人が登録し、毎晩400人から600人が東アジアの国々が一堂にオンラインで会して、この神の言葉を聞いたり証しに耳を傾ける時でした。3日目、ネキストジェネレーションというテーマの集会があり、韓国、中国、タイ、シンガポール、いろんな国々の20代前半の若者たちがスピーカーとなりました。彼らは葛藤を分かち合いました。不安と恐れの中に私たちはいます。生きていることの確かさをもっと感じたいです。上の世代への願いとしては、私たち一人一人をもっとパーソナル、人格的に知ってほしい。上から指導するのではなくて、共に歩む友達であってほしい。本物の生き方を見せてほしいんだ。オーセンティック、本物の見たいんだ。私たちは、私たちのロールモデルを見せてほしい。 弱さを隠さないようなリーダーシップを見せてほしい、そんなことを若者たちが語りました。それをこう上の世代の人たちもこうニコニコしたりうなずいたりしながらこう聞いていたわけですね。彼らはグローバルな問題に関心があることも語りました。 LGBTQ のこと、気候変動のこと、虐待のこと、さまざまなこの現実その問題に関心がある、それを分かち合いたいという願いも語られました。それはこのスピーカーは若者であってもまさに現代が問われていることなのでしょう。2つのこの大きなこの会議で語られたことの中でアナログからデジタル、 SNS の時代へと変化が、そのような変化がもたらしたものの大きさを改めて思ったことでした。アナログ時代とは桁外れに違う情報量、多様化がもたらす豊かさ、一方での存在不安、その中で人々はもっと深い個人的なつながりや本物の生き方への渇望がある、そのようなことを思いました。若者たちのみならず、それぞれの世代、それぞれのライフステージの声に耳を傾ければ、またそれぞれの言葉が聞こえてくることでしょう。私は年齢でいうと60歳から70歳ぐらいの方のこの KGK の卒業生のグループも担当していたことがあるんですけれども、その人たちで集会を何年か重ねる中で、どんな関心がありますかという分かち合いをしました。その世代からは、親の介護の問題、子どもの結婚のことが心配だ、あるいはこの人生の一旦こうそれまでずっとしてきたことが一旦節目を迎えてセカンドライフどう生きたらいいかっていうような問いがある、あるいは今進学校へっていうテーマはどうだろうか、そのセカンドライフで進学校で学ぶことを選択する方も増えているわけですね。そんなこの願いや渇望が分かち合われたことがありました。本物を知りたい、深くつながっていきたい、心の深みから私たちはうなずき希望を持って生きていきたい、その渇きを本当に満たしてくださるのは神様です。今日開かれた、今朝開かれたテキストにあるこのエルサレムへの巡礼の旅、これを永遠という視点から見て天の御国を目指す人生の旅というふうに捉えてみると、その途上において神様を信頼し続けていくことを励まされます。私たちは何度も神様の助けをいただき、旅を続けながら少しずつ神の似姿へと変えられていきます。聖書を見るならば、ダビデしかり、イスラエルの旅をしかり、バビロン捕囚で懲らしめを受け取り扱われていったこのイスラエルの民しかり、イエス様と出会って、そして変えられて宣教へと導かれたパウロしかり、私たちの想像を超える時の長さの苦難や試練、訓練の期間を経て後、神様に用いられ人生のステージを歩んでいった、そういうストーリーを聖書の中に多く見ることができます。またある交わりでですね、ある時神様との距離感というのが話題になったことがあります。感覚的なことですけど、神様を近くに感じますか、どうですかという分かち合いをしたことがあるんですね。人によってですね、神様が遠いなと思ったり、逆に神様が近すぎるように思えてしんどいとですね、涙ながらに語ってくれた人もある時はいました。あるいは神様共にいてくださるのに私は神様無視してるなというふうに、そんなふうに正直に分かち合ってくれたような、そんな声も耳にしたことがあります。しかしいろんなこの言葉があったとしても、改めて思うのです。神様と私の距離って今どうなってるんだろうか、そんなことを気にしていること自体がもう神様の導きの中にある、神様の御手の中にある、神との交わりの中である。そうでなかったら神様との距離感など気にすることもなくなるわけです。むしろ神様との距離感で悩んだりとか、自分の信仰のことで悩んだりとか、そういうことを思っていること自体が神様の手にある。 それもまた神様が与えてくださる気づきであることを思います。私たちは旅路の中でさまざまな思いを主の前に注ぎ出しながら、この作者が言ったように私の助けはどこから来るのかという揺らぎすらも言葉にしながら、主と親しく交わる歩みをさせていただきたいと思います。私たちにとっては山に向かって目を上げるというのは日常ではどういうことになるでしょうか。主を見上げること、まずもってそれは礼拝であります。主を礼拝すること、そして御言葉に触れ、祈る中で、交わる中で、また小さな日々の出来事から人生という旅路全体を思い巡らす時を持つ中で、そのようなことの積み重ねの中で、私たちは私の助けは主から来ると、この御言葉は確かに真実であるということを深く知り、また神様ご自身を知っていくのだと思います。助けがある、まさにそれはイエス様が日々共に歩んでくださっているということの表れです。私たちは人間的には好調と言える時も不調と言える時もそのような時もあります。しかしどんな時も一緒に歩んでくださる方がおられます。共に私の助けは主から来る、天地を作られた方からと告白する歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から。神様、このお言葉が日常の至るところで私たちの心に根ざし湧き上がってきますように、神の助けを思いながら歩んでいく日々でありますように、助け導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。